FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章38節から39節のパート2を見ていきます。驚くべき愛。イエスは天の栄光を去り、この世に赤ん坊としてくれました。イエスのこの地上での働きの最後の方に、イエスは逮捕され、罵られ、唾をかけられ、打たれ、裁かれ、死刑に宣告されました。十字架にかけられ、祈っているとき、イエスは、父よ、彼らをお許しください。彼らは、自分が何をしているのか分かっていないのですと祈りました。死ぬ前に、イエスが、すべては終わった、成し遂げられた、と言い死にました。イエスの許しあがない私たちの罪のためのあがないの働きは完全に成し遂げられました。驚くべき愛。どうしてこんなことがあり得るのでしょうか。私の神であるあなたが私のために死んでくださったなんて。そしてそれとともに驚くべきことが、何一つ私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことができないということです。一緒に乗って今日主の御言葉から聞くように心を整えていきましょう。皆様、今日あなたの御言葉を通して語り、私たちに教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章38節と39節、私はこう確信しています。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。黙想の質問。ローマ8章を学ぶことで神様があなたを愛しておられるという理解はどのように深まりましたか？それはあなたの信仰にどのような励みとなりましたか？今回私たちはローマ8章の学びを終えていきます。ローマ8章の一節一節を見ていく中、私たちは神様の驚くべき愛、またキリストにあって与えられている宝というのを見てきました。この38節から39節で、その神様の驚くべき恵みの頂点にたどり着きます。では、ここからどうすれば良いのでしょうか。これがただの学びで終わらないために、知識を増やしただけとして終わらないためにどうするべきですか。その答えというのは、信じることと神様が私たちのために成し遂げたくれことを受け取ることです。この学びの初めに、私たちはローマ1章の16節から、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力であるということを見ました。パウロはまた17節で、福音の中で神が神の義をあらわにしてくれて、信仰から信仰へと生きる義の人たちについて書いています。 ここで強調してきたことというのは、私たちの目的というのが、知識が毎回増えていくことだけではなく、この御言葉に書いてあることを信じること、御言葉が私たちについて語っていることを信じることです。ぜひ今まで学んできたことを復習することをお勧めします。毎回学んでいくことをただ聞くだけではなく、自分のものとしていくために見直していくことも進めていきます。神様は私たちにご自分の愛を明らかにされることを通して、私たちの内に信仰を築かれます。ガラテヤの5章6節には、信仰は愛によって動くというふうに、書いてあります。これが意味するのは、私たちの信仰が愛をもって活性化され動かされていく。愛というのがエンジンであって、信仰の原動力となります。時には人は頑張って信じようとする。しかし信じるためには、私たちが神の愛の啓示も、さらなる啓示が必要です。神様を信頼するのが簡単な時もありますけど、私たちが、神様が私たちを無条件に愛してくれているということを知っていたら、それがさらに簡単になっていきます。愛というのが私たちの信仰の裏側にある原動力、力になってきます。多くの人は神様の自分に対する愛を疑うために信じにくくなってしまいます。だからこのローマの8章のメッセージというのはとっても大切です。神様の愛が私たちのうちに信仰を築き、私たちにキリストにある祝福の扉を開いてくれるという確信があるからです。このローマの8章、素晴らしい発言いっぱいあって、それらはすべて神様の偉大な、信じられない愛を表しています。神様がすべてを良きと働いてくださいます。神様が私たちの味方だったら、私たちに敵対する人はいるでしょうか。神様がもうすでに私たちに御子を与えていて、御子と共に私たちにすべてのものを与え続けてくださいます。35節から39節では、何者も私たちを神の愛から引き離すことはできませんと繰り返し宣言されています。聖書でこれよりも素晴らしい約束、神様の愛、また私たちに対する心を、表してくれる、確信させてくれるものはないでしょう。本当に神様の愛が無条件で変わらないものだということを私たちが知らないといけません。そして、私たちを愛してくださった方にあって、私たちは勝利者以上のものだということを私たちが知らないといけない。何も私たちをキリストにある愛から引き離すことはできません。多くの人がヨハネ3章16節で見られる神様の愛の啓示を持って信仰に至りました。神は実にその一人子を与えになるほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためです。私は、ね、ほとんどの人がこの箇所から神様の愛の啓示を受けてきたと思います。そしてそれが私たちのうちに救いの信仰を生んでいると思います。 神様が続けてご自分の愛の啓示を与え続けたいというふうに私は信じています。特にこれは十字架を通して神様がその啓示を与えたい、私たちが聖餐式を通してこれを思い出し受け取っていくものです。イエスが私のことを覚えてこれらをやりなさい、パンとワインを飲むときに毎回私を覚えなさい、私たちが裁かれ不義なものとしてその聖餐の主の晩餐のところに来ることではなく、神様の愛、受け入れ、許しを再確認し再体験することを願っています。十字架というのは神様の私たちに対する絶対的な愛の証拠です。パウロがエペソ3章の16節から19節で、私たちが神の愛の高さ深さ広さを知ることができるようにと祈りました。キリストの愛というのは永遠のものであり、その愛をもってイエスは天の御座からこの世に私たちをあがなうために来てくれました。その愛というのはとっても深い愛でした。その愛がイエスをへりくだらせ、十字架へまでと導かれました。その愛の広さというのは神様の御父の腕を広げて罪人を受け取り許し、自分の元に来るものはみんな受け止めるものでした。そしてその愛は変わらないものです。その愛というのは私たちのところに今日来てくれるものであって、私たちの必要をすべて満たしてくれるものです。一緒に祈っていきましょう。このローマの8章の終わり、この祈りで終わっていきたいと思います。この祈りというのは、神の愛についてより深い啓示を私たちが受けられるように、信仰によってキリストが私たちの心に住むように願っている祈りです。天の父なる神様、このローマの8章の学びに参加されているすべての人が御霊によって内なる人が力づけられ、信仰によってキリストがあなた方の心の内に住まわれるように、またあなた方が愛に根ざし愛に固く立ち、すべての生徒と共にその幅、長さ、高さ、深さがどれほどであるか理解する力を持ち、知識を超えたキリストの愛を知り、神の満ち満ちた豊かさに満たされるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。